ねちゃん。
こんにちは。
こんにちは。
いやー、宮田さん、調布のお店の宣伝マンですから。
あ、間違えちゃった。
案内人じゃない。宣伝マンでございますんでね。そこのところは。
しっかりしないといけないですね。
ねえ。いや、今日はでも暖かいと思ったらちょっと雲が出始めてきてという感じなんですけどもね、
うん、あ、そうですか。あ、ちょっとかけてきました か、
はい、んか、ね、うん、風が強いという方があったんですけどね、そんなに強くはないんですよね。
あ、そうですか、
うん、
なるほど、わかりました、
ね、
うん、
はい、
何、
やっぱりね、やっぱ春が近づいてきてるのかなという感じはするのはですね、
ねえ、
こう今通り過ぎてくる、ちょうどね、大学が近くにあるので、うん、そのリクルートスーツを着た学生さんたちがね、たくさん歩いていく姿を見ましてね、やっぱ春なんだなという感じと、あともうそろそろ終業式なのかなっていうのはね、やっぱ高校生なんですかね、制服姿のね、うん、学生さんがすごい多いんですよ。
そうですか、ね、
ちょうど今期末テストか何かなんですかね。
どうなんだろうね、
そういうこともあるのかもしれないですけど、うんうん、なんでしょうね、そんなこう高校生らしき学生さん、制服の学生さんやですね、そうやってリクルート姿の方を見るたびにですね、なんかその事例を思い出しますね。
ねえ、懐かしいですよね。今週のテーマがね、卒業ソングなんですけれども、
なるほど、
うん、なんかそういう、こう歌とか聞いてもね、思い出しますよね。くりちゃんは何かありますか。
僕は第一三章とかね、歌いましたよ、中学校の時に。
第一三章、
はい、ホタルの光とかはね、いつもあれですけど、
うん、
なんかね、母なる大地の懐にとかいうよ、確かそんな歌詞だと思いますけども。
あ、10年ぐらいね、違うもんね、くにちゃんとね。
あ、そうですね。
うん。
でもやっぱりあれでしたよ、3年生送る会とか、小学校の時の6年生送る会は、相変わらず送る言葉でしたけどね。
あ、なるほどね。
はい。定番として、
送る言葉、
歌が流れるというのは定番でしたね。
あ、髪の長いアーティストさんの、
かつて。そうですね。皆さんよくさ、この時期になるとモノマネされている方がたくさん出てきますけどね。
そうですか。歴史的なものなのかもしれませんけど。へー、あ、懐かしいですね。じゃあ、くにちゃんの卒業ソングといえば、送る言葉でいいでしょうか、海援隊の。
そうですね。
え、ま
あ、
違う？
いろいろあるんですけどね、やっぱり他にもね、
うん、あ、そうなんですね。じゃあまた今度聞かせてください。
結構聞くのが好きなんで、たくさん、
あ、そうかそうか、
J-POP はね、好きなんでいろんな曲聞きますけども、
うん、
うん、でもその後にやっぱりその歌をやっぱりカバーした人たちもいるから、やはりそのが代名詞なんでしょうね。
うん、ね、うん、そうですね。言い残しはないですか、卒業ソングこれって言ってた。うん、
大丈夫です。
大丈夫ですか。わ、はい、かりました。はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ、
はい、どんどん
レポートお願いいたします。
はい、わかりました。じゃあレポートを張り切っていきたいと思います。
お願いします。
今日は、はい、お願いします。今日はですね、私仙川に来ております。仙川からですね、北側ですね、白百合女子大学の方に向かっていただきますと、ちょうど仙川アパートというのがあるんですが、その仙川アパートのちょうど向かい側にあります、今日はパン屋さんにお邪魔しております。ベーカリープロテア&スリービーズカフェさんから中継でお伝えをしていますけれども、今日はこちらの川崎さんと共に詰めてまいりたいと思います。川崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、川崎さんも花粉症ということで、今日は結構大変ですね。
そうですね。
という、まずはね、そういう、個人情報をさらけ出してしまいましたけど、まあ、ということは、さておきでですね。まあ、この、まずパン屋さん、今日は来てるんですけども、非常にこう、パンの出来上がったいい香りが、非常にこのパンや、そんなお店の中に充満してるんですけども、パンに対してのなんかこだわりがあると聞いたんですけど。
うちは国産小麦を使用してまして、できるだけ添加物を使いたくないので、酵母も天然酵母で全部作っております。
まあ、先ほどからですね、お客様もたくさん来られていて、今なんか自転車もね、お子様抱えてという方も来られてますけど、やっぱりこう、主婦の方だったりとか、お子様がいる方とかに人気なんですか？
地域の方々におかげさまでご利用いただいてまして、まあ、主婦の方からお年寄りまで、幅広くご利用いただいております。
なんかこう主婦層に受けたきっかけみたいなのは、なんか川崎さんの中で感じるものはあるんですか？
じゃあ、小さなお子様でも召し上がれるように、お野菜のパンだったり、卵乳製品を使用していないパンが多いので、そういったパンを多くご利用いただいてます。
はい、そういうことはアレルギーとかっていうこともやっぱりこう関係されてるんですかね。
そうですね、アレルギーの子でもみんなと同じものを食べるっていうのがやっぱり利用していただきたかったので、クリームパンとかも同じ形で豆乳のクリームパンだったり、そういうのを作ってます。
まあ、お店はまあ大体10人ぐらい入ればいっぱいになるような感じなんですけども、こうさ、例えばお店の外にまで人が出ちゃったりとかっていうことはないんですか。
そうではないです。はい。
はい。で、大体今大体パンっていうのは何種類ぐらいあるんですか。
今大体40種類ぐらい作ってます。
その中の一番人気というのは何なんですかね。
一番人気はやっぱり食パンですね。
はい、何か他のパン屋さんと違うこだわりというのがあるんですか。
いや、もっちり系の食パンが特徴になってまして、
はい、もっちり系のパンということですね。で、まあ、その40種類の中でもう例えばですね、今ちょっと見かけて可愛いなと思ったのは、クマさんの絵が描いたパンとか、そういったのがあるんですね。
そうですね、やっぱりお子さんが喜んでいただけるのと、やっぱりけどチョコクリーム入れてるんですけれども、それも乳製品とかを使っていない、子供でも安心して食べれるものを作ってます。
そして今季節限定なんでしょうか、こう桜の葉がこれ上に乗ってるんですか。
はい、桜のアンパンを今やってます。
大体この季節限定どのくらいまでこれはお店に出すんですか。
千賀の駅前に桜の木がありまして、その桜の木の花が散るまでやってます。
今結構その桜が終わるまでということは4月の終わりぐらいまではある感じですかね。
そうですね、はい。
まあ、非常にたくさんのパンがあってですね、でこれから本当にこう春先天気がいいとお出かけなんかもされる方も多いと思うんですけど、そういう方にもこうパンっていうのはおすすめだと思うんですが、そんな中でこう行楽におすすめのパンってありますか。
予約制になってしまうんですけれども、ランチボックスをやってます。
それどんな内容なんですか。
サンドイッチの玄米ビーガンの対応のランチボックスと、あとはご飯も対応してまして、ビーガン対応のお弁当とかもご用意してます。
だから普段お店に並ばないものを予約できるということですよね。
はい、そうです。
でその中またこう人気のあるパンというかおすすめのパンですね、これから何かありますかね。
これから発売する商品なんですけれども、復興支援も含めて南三陸産のわかめを使ったわかめのベーグルを販売予定でいます。
ちょっとこう塩分ちょっと塩の味が効いてるような感じなんですかね。
塩はできるだけ抜いて、もう風味を楽しんでいただく感じですね。
じゃあ本当にわかめ本来の味が楽しめるってことですかね。
はい、そうです。
やはりそういうところも天然の味にこだわってるという部分はやっぱあるんですか。
はい。
そしてこれから先だと、先ほどは米粉のパンもなんかやってみたいという話ありましたけど。
そうです、最近小麦アレルギーの方とかグルテンを気にされている方も増えてきたので、小麦を扱っている施設なんですけれども、米粉のパンとかも増やしていきたいと思っています。
まあ、そうするとよりこうアレルギーがある方でも食べられるパンが増えるということですよね。
そうですね、はい。
そしてですね、このパン屋さんのお隣にはカフェも併設されているんですけども、こちらのカフェというのを開設するきっかけというのは何かあったんですか。
自分自身が玄米採取の生活をしているというのもあるんですけれども、地域の方にもそういったことが根付くのを目的としてお店をやっています。
こちらのカフェというのは、週1回なんですか。
はい、今毎週金曜日だけ営業しております。
まあ、先ほどね、そちらカフェの方にお邪魔させていただきましたけども、本当にこう、お子様連れの主婦の方がたくさんいらしてましたね。
そうですね、はい。
でもそういう方が来られるように、なんかこう、まあお店作りとかされているんですか？
お店もやっぱり玄米採取のカフェなんですけれども、やっぱり出産とかをすると、そういう食に対する興味を持ってくださるお母様方が増えてきまして、そういうお子さん連れの方が、多いです。
食育ということがメインなんですかね。
そうですね、はい。
まあ、やはり先ほどなんかお話もねちょっとこう聞こえてきましたけども、本当にこういろんな地域の情報を交換し合っているという感じもして、そういう交流の場にもなってますよね。
はい、そうです。
そしてもう一点としては、この子ども食堂というのがあるんですけども、この取り組みを教えていただけますか。
はい、 毎月最終木曜日に月1回だけなんですけれども行ってます。
これはどういったものになるんですかね。
お子様は、小学生以下の方は無料で、以上の方は800円なんですけれども、やっぱり温かいお味噌汁とご飯のご飯セットをご用意してます。
はい、そういった子供のうちからそういったものを食べるというのはまたこういろんなことのきっかけになりますよね。
そうですね。
笠木さん、これからこのお店というのは、それでは、まあ、カフェも含めてどんなふうに展開していきたいと思ってますか。
地域の方がやっぱり安心して召し上がってもらえるお店作りをこれからも続けていきたいと思ってます。
でこうパンに対してのこだわりだったりとか、まあ、食べるものに関して全般へのこだわりというのがやっぱりあるんですね。それでそういうことを中心にしていきたいということもあるんですけども、そしてあともう一個気になるのはですね、ベーカリーロディアさんの商品というかこうお店のね看板にウサギちゃんが書いてあるんですけど、このウサギちゃんは何かあるんですか。
ウサギを飼ってまして、それがシンボルマークになってます。
このウサギがもうこのプロティアさんのシンボルマークということですね。
はい、
ゆるキャラみたいなもんですかね。
そうですね
ということでですね、今日は千川の北側にあります、ベーカリープロティア&スリービーズカフェさんから中継でお伝えをしています。場所をもう一度ご紹介していきますね。千川の駅からですね、北側の方ですね、旧甲州街道を渡っていただいて、さらに北側、試合入り女子大学の方を目指していただきますとですね、ちょうど倉庫スーパーがあります。その坂を下ったところの信号機のすぐ、のところにあります。調布アポートの向かい側というところになりますのでね、皆さん、ぜひ来ていただきたいなと思います。たくさんね、自転車とかも並んでいて、やはり主婦の方がたくさんいらしているというお店です。営業時間がですね、3月の19日までが水曜日から日曜日、午前8時半から売り切れまでということですが、だいたい夜の7時ぐらいまで営業をしているということになります。3月20日から営業日が変わりまして、木曜日から日曜日になりますね。8時30分から売り切れまで。こちらも、パンがあれば19時ぐらいまで営業しているということです。電話番号が 03-3326-7139。03-3326-7139 です。ということでですね、今日はそのアレルギーを持っているお子様でも食べられるパン屋さん、ベーカリー、プロティア&スリービーズカフェさんから中継でお伝えしました。これからですね、春の行楽シーズンになりますので、ぜひね、そういったパンを、まあ、お供にしてお出かけしてみてはいかがでしょうか。以上です。
ありがとうございます。もう心のこもったパンがいっぱいといった感じでした。ありがとうございます。わかめのベーグル、美味しそうですね。食べてみたいです。くにちゃん。
はい。
はい。
くにちゃん、調布の町の宣伝マンでしたっけ。
あ、そうです。
失礼しました。
お店の宣伝マンですね。
あ、調布の町のお店の宣伝マンね。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。金曜日のレポーターは、調布の町のお店の宣伝マン、深沢邦久くんがレポーターでした。